高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話をしたいと思います。私は最近ですが、元裁判所の高い位置にいた裁判官の方とお話をする機会がありました。裁判員制度の推進者だったというふうに言っていい方ですけれども、話をいろいろ聞いている中で、裁判員裁判、裁判員制度が大変厳しい状況になってきているということを裁判所の中の全体的な空気として、感じると言いますか、感じさせられるというふうに強く思いました。そういう言葉をこの方は使ったわけではないのだけれども、そのように思えた。どんなことからそう感じたかと言いますと、まず裁判員の候補者がほとんど裁判所に行きたがらない、実際行かない、そういう傾向が生まれているということについて、当初、裁判所は制度が定着したとか順調だとかいう言葉を使っていたけれども、最近使わなくなっていると。このことはやはり順調にいってないということを裁判所が認めているということになるのではないだろうかという私の疑問といいますか、意見に対して、そもそもそういう短いスパン、短い期間で、うまくいってるとかいってないとかいうことを考えること自体がおかしいということを強調しましたね。100年とか200年とかいう期間で考えるべきものなんだと、こういうことも言ってました。100年200年とは凄まじい長さを言うなと思いましたけれども、その理由はフランスにしてもアメリカにしても、市民が参加する裁判形式というのはもうすでに200年の歴史を持っている。そのくらいかかってようやく制度がその国に根付くということなのであって、それを5年だの10年だのという期間でどうだこうだのということ自体がおかしいと、こういう意見なんですね。で、私はそういうことだとするならば、なぜこの間順調だとか定着しただとかいうことを言い続けてきたのか、でそれを言わなくなったのか、その経過そのものがおかしいではないかというふうに思いますし、そういう意見を私は言いましたけれども、それについてはこの方は答えなかったですね。もともと100年200年というスパンでこの制度を考えるなどということは、制度を構想の段階から国民に発表するときに最高裁は一度もそんな言い方をしたことがないのですね。一度もそんな言い方をしたことがない。制度が当初の段階で国民から多く支持を受けないということは覚悟している。それは長い長い期間をかけて定着をさせていく努力をするというものなのだというようなことを一言でも言っていれば、今のその弁明は意味を持つかもしれないけれども、一言も言ってないのに急にそういうことを言われるとなると、違和感を感じないわけにはいかないですね。で、そして私はそのことを通して、そうか、なるほど、裁判所の部内にはこの制度がうまくいってないという声が随分高まってるんだろうな、そういう裁判所内の意見の高まりに対して中心部分といいますか、制度をやっぱり推進していこうと というふうに考えている中心の人たちが、今私がご紹介したような言い方で内部を仕切ろうとしている。うまくいってないとか不調であるとかいうことを5年や10年で考えてはいけない、そういう形で、一生懸命、話の筋道を通そうというふうに考えているように見える。ということは、それを裏返すと、裁判所の部内にも制度がうまくいってないということに対する意見感想がとても強まってるんだなっていうことを逆に感じるということなんですね。まあ、私の見方がうがちすぎであるのかどうか、憶測を勝手に展開しているということになるのかどうか、そのことは実情を見るということで分かってくると思うのですが、依然としてこの間裁判員出頭者の数が減り続けている。この調子で減っていって、一体100年200年という先にどうなるという、そういう構想が打ち立てられるのだろうかという疑問が私には率直に言ってありますけれども、最高裁は今どういうことを考えているかというと、もっとこの裁判を短くしようということを強く今言っています。つい最近ですけれども、最高裁は裁判員制度に関して、報告書を出しました。この報告というのは、この公判前整理手続きという、時々ご紹介してますけれども、公判を始める前に事前準備をし整理をするという、この手続きの期間が非常に長くなっているということで、これをなんとか短くしろと。どうしてこんなに長くなっているかということの原因を調べて、そしてその期間を短縮する方策をまとめる、でそういう内容の報告書を公表しました。11月の1日です。この公判前整理手続きが長引いているという議論は、この間も随分繰り返し繰り返し最高裁から言われて、何とかしろという、そういう現場への指示が重ねて出されていたことが、報告書という形でまとまって改めて言われているということなのですけれども、裁判員裁判が始まった2009年に、公判前整理手続きの期間というのは 2.8 ヶ月、3ヶ月弱ぐらいかかってたんですね。裁判が始まって、そして公判が始まるまでの間に、事前準備整理の手続きを3ヶ月ぐらい行っていた。これが2017年には9年後の9年目と言いますかね、9年後の2017年には8.3 ヶ月、8ヶ月を超えてるんですね。まあ、そこだけ見ると3倍の長さになっている。で、これは公判前整理が長くなるだけではなくて、公判そのものも長くなる。調べる証人の数も増える。証人尋問の時間も増えるといったような形で、さまざまなその長期化の要因の、まあ、いわばコアのところに一番中心に、公判前整理手続きが長くなっているということがあると、こういうことなんです。で、事実そういう数字が最高裁から年々発表されています。その通りなのでしょう。で、問題はそれを短くしろということを言っている。何のために短くするのかというと、それは長くなるということの結果として、公判前整理手続きが長くなる結果として、公判が長くなり、そして公判期日が長くなるということは、裁判員が参加しにくくなる。 裁判員が参加しやすくなるためには公判そのものも短くする必要があるし、その準備期間も短くする必要がある、まあ、こういうようなつながりの中で公判前整理手続きを短くしろという議論になっていると。でしかしながら刑事裁判、しかも重大な裁判をやる裁判員裁判が審理の期間を短くすることによって、それで裁判員の参加の保障といいますか可能性を高めようという、そういう議論になるというのはやはりどこか話がいびつなんですね。で皆さんは重大な刑事裁判ではないと裁判が長くなり、重大な刑事裁判になると審理期間が短くなるということについてどのようにお感じになるでしょうか。で私などは重大だということになれば審理が丁寧に行われなければいけないし、審理期間は必然的にどちらかといえば長くなるし、重大な事件でなければ期間が短いという関係は当たり前のことのように思うのですけれども、裁判員裁判が短い、裁判員裁判でないと長くなることもあり得ると、こういう構造になりますね。例えば自動車の事故で、危険運転致傷罪というのが皆さんご承知の通りありますけれども、危険運転致死罪は裁判員裁判で、危険運転致傷、怪我でとどまった事件は裁判官がやる裁判というふうに現在なっています。で危険運転致死罪裁判員裁判は、これは短い期間で判決を出さなければいけない、怪我にとどまると長くなる、死亡すると早くなる、まあ、被害者の方が早く結論を出してほしいというふうに思うのはそれは無理もない当然だなとも思いますけれども、しかし深刻な結果を発生させた事件であるとなれば被告人の責任も重く問われるのが普通ですから、そうすると審理は慎重の上にも慎重を尽くさなければいけない、その程度は致傷事件よりも致死事件の方がより重くなるというのはごく普通の考え方だと思うけれども、現実にはそれが逆転をしている、おかしなことだと思いますね。そういうことになっている。で、そのすべての議論の座標軸は裁判員に負担をかけないということです。裁判員に負担をかけないためには審理期間が短くなければいけないし、公判前整理も短くして論点を少なくして、議論すべき事項を減らせと、こういう議論です。大事な問題の考え方の統治逆転が起きているように私は思うんですね。刑事裁判は被告人に刑事責任を負わせるか負わせないか、負わせるとしたらどれだけの責任を負わせるかという、人権侵害にもつながりかねない重大な結論を出す作業ですから、そのことをに問題がないように論議が尽くされるように考えるというのが基本精神であると思いますけれども、基本精神のところに裁判員に負担をかけないという議論が登場している、これは明らかに裁判員裁判、裁判員制度というものによって刑事裁判の姿を変えてしまい、簡略な裁判こそが価値があるものだ、裁判員に負担をかけないということを半分はそれ自体を目標とし、半分はそれを、まあ、理屈の根拠に使って裁判全体の期間を短くしてしまう、そういう構造になっているように思うんですね。私は裁判員裁判の現状を元裁判員制度を推進していた中心の裁判官の裁判員だった方からお話を伺って、そして最近公判前整理をどんどん短縮すべきだという最高裁報告書が出たことを結びつけて考えると、いよいよもって裁判員制度は終焉が近づいているな、もうこれはダメだなというふうに思わざるを得ません。 皆さん方はどのようにお考えになるでしょうか。ご自身が裁判員になる可能性をはらんでいるという状況の中で、この問題を一緒にさらに考えていきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。